はいどうもごきげんよう米粒社協のサンキュー達夫です。熱量と文字数編集長でございます。本日はですね、この何回かに1回ある長いメール特集ということでね、お送りいたしますが、まあ中でも長いメールいくつかいただいているんで、ちょっと古いアニメ、ちょっと古い作品特集ということでお送りしようかなと思っております。まあね、最近アニメ見てるとかね、ただ作品数増えてから全部見切れていないとかそういう人もいらっしゃるかもしれませんし、ちょっとこれからね、見たい作品っていうのの参考にもしていただければなと思いますけれども、まあ、熱量と文字数リスナーが普段どんなことを考えているのかなんてこともね、知る、きっかけにしていただければと思います。ちょうど昨年から今年にかけて、溜まっているメール、ありがとうございます、いつも。ね。もう皆さんのメールによって支えられている番組でございますので、そんなところから、始めたいと思います。これは昨年のメールですね。達夫さん、メンバーの皆さん、こんにちは。オタク初級、腐女子は入門編あたりをうろうろしている50代半ばの女性です。ずっとサイレントリスナーを続けてきましたが、今、お便りせねば一生このままになりそうで、思い切って筆を取りました。ありがとうございます。二人の息子のお母金さんからいただきました。アニメグッズにはいろんなものがありますが、私は200ピースくらいのジグソーパズルを何度も繰り返してするのが大好きです。ジグソーパズルか。時間をかけて一枚の絵と向き合うことで、描かれているキャラクターとより親密になれるような気がしています。いいですね。最近では映像系のパズルを自分でも呆れるほど繰り返してやりました。映像系には手を出すなですね。浅草、金森、水崎、各種のピースを取り分けておいて、はい、次は金森氏の番などと心の中で語りかけながら取り組んでいると時間を忘れてしまいます。出来上がったらすぐにバラバラにして箱にしまうのですが、その箱が見える場所にあるとまた手を伸ばしたくなってしまうので、しまいには2階のクローゼットの奥の方に封印しました。ああそうですか。封印する直前には1回の所要時間が相当短くなっていたことは言うまでもありません。熱文字でも時々グッズの話題が出ますが、ジグソーパズルの話はあまり聞いたことがないように思います。編集部の皆さん、パズルはあまりお好きではないですか？そんな時間があるならアニメを見るという感じでしょうか。余談ですが、現在、キュウソアチーズの夢を見るの実写映画を誰と見に行くか悩んでおりますということでね、ありがとうございます。二人の息子のおかあきんさんからいただきました。ジグソーパズルか。いや、こうやって楽しんでる人いるんだね。そっか、一枚の絵と向き合うことで描かれているキャラクターとより親密になれるような気がしている。なるほどね。なんかね、部屋にポスター飾るとかはよくやってるし、やっぱ飾ってるキャラクターとは仲良くなれてる気がするんですけども、こういう仲良くなり方っていうのがあるんだなっていうのをちょっと感じましたね。ジグソーパズル、ありがとうございます。ぜひまたメール送ってくださいね。お待ちしております。今の映像権には手を出すのでしたね。続きまして、マチコ記者よりいただきました。配給の女って書いてありますけれどもね、今年の2月にいただいております。恐れ入ります。自分配給トゥーザトップの話、特に24話についてを話してもよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。女性向け深夜アニメなので男性視聴者さんは興味のない方が多いかもしれません。いや、そんなことないです。そもそも女性向け深夜アニメとも思ってなかったですよ、僕は。割とスポーツもの、真っ当なスポーツものだと思って僕ずっと見てましたけどもね。しかし先日の放送でクニーキャップがハイキュートゥーザトップを評価してくださったため、男性視聴者さんにも受け入れてもらえるのではないかという気持ちが高まりました。クニーキャップ、ありがとうございます。男性視聴者さん、 女子高生の太ももなんて見てる場合じゃありませんよ。そんなのいつでも制服着れば出てるじゃないですか。男子高校生の太ももはユニフォームに着替えた時しか見れないんですよ。とってもありがたいんですよ。わかりますか？すね毛はオフされていますので見苦しくないですよ。そういう解釈なんですね。ありがとうございます。さてアニメ4期が終わり、いつか開始されるであろう5期に向けて眠りについた私を原作終了という衝撃が襲いました。そうです、配給原作が終わったんです。未だに信じられません。8年半もやっていた漫画が終わる喪失感を味わうのはしんどすぎました。熱量の気配だけを残して消えるこの寂しさ、質量を持った残像ってことなのかな。だって8年半ですよ。下手な彼氏より長い付き合いですよ。下手な彼氏って何でしょう。深い傷を癒すにはピクシブしかないと思い、夜な夜なピクシブを徘徊しましたが、好きな作家さんはすでに呪術回戦に鞍替えしていました。腐女子の切り替えの速さすっげー。そうだよね。すぐ鞍替えすんだよな。アニメ終わる。原作終わる。ピクシブの二次創作も減る。私の心はもうむちゃくちゃです。そこで泣く泣く録画したハイキュートゥーザトップをランダムで見ていたところ、24は最高かよと改めてギュンギュンしました。あ、ようやく本題ですね。24話は最終回の1話前で、稲荷崎戦が決着します。宮野守さん、株本秀明さん演じる宮ツインズの猛攻に、日向と影山のブロックがめちゃくちゃかっこいい答えを出してくれる回です。テーマは速さと強さ。決着間近、あと1点、あと1点を両チームが交互に繰り返す様は、解説の実況アナウンサーが言う通り、まさに希望と絶望を繰り返すようでした。日向と影山の必殺技、ドンピシャがかなり早い段階で敵の双子に会得されてしまうのはショッキングです。しかもかっこいいという理由だけでやってのけられます。稲荷崎の強さに気が遠のくようですが、日向と影山は最後、双子のドンピシャ速攻を二人でブロックする形で止め、カラスのチームを勝利へ導きました。これは日向と影山だからこそできたブロックでした。今まで日向と影山は敵チームの強い選手にドンピシャを止められてきました。ドンピシャは速くてかっこいい攻撃です。ブロックを振り切る速さはバレーボールにとって強い武器になりますけれど、どんなに速い攻撃でも練り上げられた知識と情報、経験の強さにはかなわないことがあると日向と影山は強い相手から負けを通して教わってきました。だからこそ誰もが完璧に思えた双子の速攻を二人がかりでブロックできたんです。しかも相手のかっこいい速攻に対してこちらはちょっと格好悪い不格好なブロックでした。最後の最後はなんとか指先でボールを押し込む形で相手コートに落としたくらいです。まさに紙一重の勝利でした。負けたミヤツインズのセリフがはしゃぎすぎたなぁなのも印象的です。速さとかっこよさの魅力に取りつかれすぎたということでしょうか。今まで止められてばかり来た日向と影山の二人が今回反対に止めてみせたのは、問題を解いていた側が問題を出す側になったみたいなレベルアップを感じました。ずっと日向と影山を見守ってきた人には強さに厚みが出てきたのがわかると思います。クニキャップもおっしゃっていましたが、強いチーム同士がネットを挟んでボールを打ち返し合う様はまるで戦地で戦っているかのようです。選手たちも自分の力のギリギリを出しているので汗だらだら、目も座っていて、これが限界に挑む者の表情かと熱くなります。若い人がクマのついた目を光らせているのってとってもいいですよね。命が燃えているのがよくわかります。スポーツなので戦地と違って負けても死んでしまうことはありませんが、動くこと考えることをやめたら一瞬で負けてしまう世界に身を投じる選手たちの負けてたまるかが胸に迫るアニメ配給、皆さんぜひご覧ください。いや、もうやってないけど、もうやってないけど、配信サイトとかでご覧ください。あと必ず5期がありますから。それでは長くなりましたが、これからも熱文字の放送楽しみにしています。私はアニメ配給が放送されていない時期は眠りにつくことにしているため寝ていますが、寝ながら熱文字聞きますね。おやすみなさい。 iPhone から送信って長いね。マチコ記者ありがとうございます。配給ね、結構熱文字でもね好きな人たくさんいるし、 まあでも婦女子最高会議とかで特集しないとなんかみんなメール送りづらいのかな。もうこうやってなんかこう一つの作品の栄光盛衰っていうのをね、8年半か、まあでも見届けてるっていうのは、まあマリア様が見てるもそうでしたからね。なんかちょっと無情な気持ちになりますよね。永遠に一生続いてくれればいいのにっていう気持ちはずっとあるものですけれども。配給、本当にね、ずっとどのシリーズも面白いんで、ぜひ皆さんも見てみてください。続きまして、マッスル記者よりいただきました。ありがとうございます。辰夫さん、はじめまして、こんにちは。初投稿サイレントリスナーのマッスルと申します。ありがとうございます。最近は在宅勤務のお供に熱文字毎週楽しく拝聴しております。さて、この度初めてメールを送らせていただきましたのは、進撃の巨人を見るのがストレスになっている件についてご相談したく筆を取らせていただきました。まあ、進撃の巨人はね、今まさにっていうやつですけど、まあ古いアニメではないですけれどもね。まあいくつかのシリーズに続いておりますからね。まずは進撃の巨人を知らない方に簡単に概要を説明します。ありがとうございます。進撃の巨人とは2009年から別冊少年マガジンで連載が開始され、2013年からはアニメ第1期が始まり、2021年の現在はアニメ最終章の第4期が放送中の作品です。原作漫画は2021年4月9日発売の別マガにて最終回になることが決まっています。もう終わるんですね。あと1ヶ月もないですね。世界観、ストーリーは巨人が全てを支配する世界。巨人の餌と化した人類は高さ50メートルの巨大な壁を築き、壁の外への自由と引き換えに侵略を防いできた。まだ見ぬ壁の外の世界を夢見る主人公エレン・イエーガーが主人公。しかしある日突然現れた超大型巨人により、人々の平和もエレンの夢も全て崩れ去ってしまうといったイントロダクションでした。私は原作漫画は一切読んでいません。あ、珍しいですね。2013年のアニメ開始から初めて進撃の巨人の視聴を開始しました。ああ、これはたまんなかったでしょうね。最初は恐ろしいモンスターとして描かれている巨人を主人公とその仲間たちが力を合わせて駆逐していくお話で、少々グロい場面もありつつもダークファンタジーものなんだろうなぁと思い見てしまいました。しかし2期3期4期と進むうち、単純な完全懲悪のバトル漫画ではなく人権問題、国家間利害問題を強く提示する非常に重く強く暗く考えさせられる物語へと展開していきました。そうでしたね。私は元来女児アニメやジャンプ漫画萌え4コマ系などが好きで、主人公が仲間と助け合い最終的にラスボスを倒しハッピーエンドという分かりやすいお話が好きです。そのため政治や歴史の絡むような難しいストーリーの作品、例えばガンダムなどのロボットアニメは敬遠していたところがあります。理由としては、娯楽であるアニメの世界で余計なストレスを感じたくないからです。はっきりしてる。わかりやすい。アニメの世界は主人公が絶対的に正義側であり、悪であってほしいのです。そのため、進撃の巨人を視聴するのが今自分にとってかなりのストレスになってきています。そうだよね。特にストレスに感じる点は、1、主人公であるエレンが正義かわからない。仲間たちも誰を信じていいかわからない。2、幼い子供が人を殺し、また無慈悲に殺される。3、一族の継承などのために妊娠し、子供を産む女性の存在。この3点です。まずは主人公が何を考え行動しているかわからないこと、仲間たちも手放しに全力で主人公を応援していないという点です。登場人物がみんなどうしたら世界平和が訪れるのか悩み苦しみ、裏切り者がいるのではと疑心暗鬼で憎しみ合う世界なのです。まあ、現実ですよねこれね。二つ目は、たとえ軍人として訓練された子供だとしても、ドロドロの戦火の中で、普通の人間の子供たちがその手で人を殺し、人に殺されているのは、行くのは、見ていて気持ちがいいものではありません。まあ、おっしゃる通り。三つ目は、69話で明かされるミカサの出生の謎と、この秘密は幼い頃に母から託され、自分も子供を産んだら継承するように言われました、のセリフ。これまで最強の戦士として巨人をバンバン倒してきたミカサ。 そのミカサが自分も子供を産んだらと言ったことにぐさりと衝撃を受けました。女性が妊娠し子供を産むこと、素晴らしいことだと思います。しかし妊娠出産することは すなわち立体起動装置でこれまでのように戦えなくなること、最強だったミカサが弱いただの人間となってしまうのかと残念に思っていました。いやもちろん母でも強しとは言いますし、ミカサはまだ19歳、子供を産んでもオリンピックに出ている女性アスリートもいますしと考えつつも、なんだか妊娠過励期や、妊娠適齢期や出産など現実的なことをいろいろ考え出してしまいました。また巨人の力を継承した者は13年しか生きることができない設定があり、そのため王家の人間はその間にできるだけ子供を産み残すこととされています。アニメ69話では赤ちゃんを身ごもったヒストリアのことを、ガキをこしらえ遊ばされるとはなと政府要人が陰で罵る場面があります。この作品に出てくる女性は皆妊娠出産し子供を産み育てていく使命があるのかと自然なこととして織り込まれているのを現実の自分と重ねてしまい、今までのように純粋に見えなくなってしまいました。ああそうですね、すみません、ここまで長くなりました。家族にこの悩みを伝えたところ、あ、悩み伝えたんですね。そんなにストレスなら見るのやめればいいじゃん、おじだけまとめて読めばと言われて全く分かってもらえませんでした。いや、ここまでかけてきた時間、付き合ってきた時間、考えてきた時間がありますからね、そういうわけにはいかないですよ。かけた時間は愛ですからね。毎週毎週不穏な次回予告、日常パートでも次のカットでは誰が死ぬかわからないストーリー展開、しかしもう70話近く追いかけてきて今更最後を見届けない方が気持ち悪い。ネタバレを踏まないようにツイッターなども見ていないため、進撃の巨人のことを世の中の皆さんはどのように受け止めているのか、ぜひご意見を聞いてみたいです。とりあえず私は進撃の巨人を見る前後に、天地創造デザイン部と異種族レビューアーズを見て落ち込んだ気持ちをフラットにする努力をしていますが、やはり最新話の配信時間が近づくと胃が痛いです。この作品に限らず、視聴がストレスだけど続きが気になるアニメについてどのように付き合っていけば心身ともに平穏でいられるでしょうか。最後悩み相談ですね。PS、 最近はもし夢落ちのような最終回だったらどうしようという不安で夜も眠れません、助けてくださいということで、マッスル記者ありがとうございます。なかなかにいい長いメールでしたね。そうなんだよ、そうなんだよ。呪術廻戦とか、鬼滅の刃とかじゃないんだよ。進撃の巨人がもうずっと続いてんだよ、僕らの中ではね。いや、それこそもう連載始まってから大騒ぎでしたし、アニメ一期始まる前なんかはもう漫画の売り上げもものすごくて、で、伊佐山先生もね、もう本当にギンギンでこの作品作ってますし、で、それがアニメーション化されてね、その漫画の世界をさらにこう動く世界に連れてってくれてるわけでね、いやこれも本当にすごい作品だと思うんですけど、まあもうこれは仕方がない、本当に仕方がない、もうこれはここまで来たら最後まで付き合うしかないです、これもう覚悟を決めて、で実際にもうここまで来てますからね、マッスルさん、エヴァンゲリオンも同じでしたから、もう最後まで付き合う、もうとりあえず見届けてから死ぬっていう気持ちでもう行くしかないです。はい、そうだよね。だからさっきのね、配給も8年半、進撃の巨人についてはもう12年でね、で本当にこの巨人の問題っていうのが解決すると同時に、このコロナの問題とかもね、なんかこう解決できるとこんな美しい話ないと思うんですけれども、ただやっぱりこれはもう未曾有の作品でございますから、まあ多少ストレスがあったとしてもね、これを上回る作品というのは今後もなかなか出てこないですし、一つ自分が生きてた時代にこういう作品と付き合ったっていう、もうだから彼氏彼女だよね、こういう作品と付き合ったんだ俺はっていう、でこういうことを考えたんだっていう、でこの何年、まあ例えば進撃の巨人で言うなら12年、配給で言うなら8年半、 本当にまあ人間と付き合ってもなかなかの時間ですけれどもね、これは本当50年後100年後アニメ一気見漫画一気読みしてる人とはもう絶対に分かっちゃえない財産ですから、これはもう自分の宝物にすべくね、もうストレスでもしょうがないんです。やっぱなんだかんだ言ってこの進撃の巨人っていうのはいろんな意味で現実のメタファーだし、自分たちが今どうすればいいかっていうのを常にどの局面でもこう迫ってきてますよね。自分だったらどうするかとか、実際現実問題でこう抱えるストレスみたいなものを作品世界に抽象化して描いてますんで、伊佐山先生ね、このお話のラストというのはでもそれでも追いかけてきてよかったなって思わせてくれるものになってると思いますんで、ぜひマッスルさん最後まで付き合いましょうね。まあ同時にゴールデンカムイとかね、もうほんとそういうことなんですよね。じゃあついでにと申しますかね、この方チームぐったり記者からいただきました。この方も初めましてですね、キャラは化粧するのかわからない件に対する考察ということで、まあ石石提唱のこのテーマでしたけれども、チームぐったりと申します。二次行きの頃からサイレントリスナーをしている41歳男性です。いやちょっと待って、二次行きから聞いてるのに41歳になるまでメール出さなかったっていうのもすげえよ。ありがとう本当に。もうここまで付き合ったらそれこそさっきの作品じゃないけど、もう付き合ってるよね俺たちね。うん、ありがとう。さて第412回のキャラは化粧するのかわからない件および第422回の皆様の反応を聞いてあるエピソードを思い出したので報告いたします。現在放送中の弱キャラ友崎くんの第1話の後半、人生というクソゲーにおける弱キャラである陰キャの主人公、友崎文也は陽キャでスクールカースト上位の日並葵の化粧を落とした顔を見せられ、全く別人かと思ったといった反応を示します。ありましたね。これはもともとは陰キャだった陽キャだった日並が化粧によりいい印象を与えることができる、ひいては人生は自身の努力によりクソゲーではなく良ゲーに変えられるということを体を張って証明するという印象的なエピソードになるはずなのですが、小生にはひなみのメイクを落とす前の顔と落としたすっぴんの顔の違いが分からず、友崎の反応にどういうことと困惑したんです。どっちのひなみもひなみとして認識できるし、どっちも可愛いじゃん。5回ぐらい巻き戻して確認しました。しばらくして、あ、この世界ではこういう扱いなのね、と脳内を軌道修正することで視聴を続けましたが、印象的になるはずだったエピソードは、そういう体で考えろという無言のメッセージを勝手に受信してしまい、これ以降の話が微妙に白々しい感じになってしまいました。あ、これ重大な問題ですね。この作品はラブコメですが、ベースとして陰キャから陽キャへの成り上がりをテーマにしているかと考えられます。10年ほど前のいわゆる脱オタブームの頃に壮絶に失敗し再起不能、ひも手をさらにこじらせた小生なので、この手の自己啓発本っぽい要素が出てくると斜に構えざるを得ない部分があります。まあそうですね、というか陽キャってなんか全然憧れられないんだけど、がこれをさっぴいたとしてももっと大幅に顔の印象を変えなければその後の話の説得力を欠く悪手ではないかと感じてしまいました。おっしゃる通り、これ僕も思いましたね。主演により脱線してしまいましたが、リアル世界において化粧により印象が変わるというのはもちろんわかりますが、ひなみが本人であるというまで気がつかないほどメイクをしていたということはアニメ世界内では相当に顔が変わっているのだろうということが想像できます。しばらく経ったある時、ふと、もしかするとアニメ世界を我々が視認した時にメイクありとメイクなしの差を認識できないのではないかという仮説を思いつきました。すなわち二次元世界の顔の差はその世界内の人物には大きな差として認識されるが、我々にはその差がすごく小さく感じるということです。思い返せば地味女子がメガネを外したら超絶美人だとか、変身したら素顔が出てくるのになぜか正体がバレないとか、 学校では地味男子だが郊外ではチャラ男すぎて誰も気づかないなど類似する現象が二次元世界には無数にあります。逆説的ではありますが、キャラは化粧するのかという問いの答えとしては、おそらくしているだろうし、してない子もいる、しかし我々にはわからないとなります。決してスタッフが猛男だらけで、設定資料が作れないとかそういうことではないと思いたい。以上、乱文乱筆、失礼いたしました。これからの配信も楽しみにしておりますということで、チームぐったりさんありがとうございます。これはそうかも。ぐったり理論ね。二次元世界の顔の差はその世界内の人物には大きな差として認識されるが、我々にはその差がごく小さく感じるというね、この理論でいきましょう。この理論で、まあだから我々には判定できないっていうことですよね。なんかすごいよね、ここまで考えたか、チームぐったりさん。素晴らしいメールじゃないですか。なんもうメール送ってくださいよ、本当に。ありがとうございます。では、続きまして、悪玉おじさんからいただきました。ありがとうございます。アサルトリリーという題ですね。12月、岩かけるの爪の描写と、足立と島村のありえない動きの描写の投稿を取り上げていただき、ありがとうございました。達夫さんに熱文字らしい厄介なメールと最高の賛辞をいただき、おかげさまで気分よく年を越すことができました。いや、熱文字に採用されることってこんな、なんかありがとうございます。そんな大事でもないかもしれないんでね。作品を細部にわたって見る人は細部の良くないところを見つけてしまいますが、その逆の細部の良いところも見つけているんです。なので今回は年始にアサルトリリーを完走しましたので、気がついていらっしゃる方も多くいると思いますが、私なりに気がついたアサルトリリーの細やかな素晴らしい部分を歌い上げたいと思います。まずは何はともあれ、いやーいい足いい太ももでした。正直話の内容はざっくりと把握している程度です。さっきね、マチコ記者にね、足ばっかり、女の足ばっかり見てんじゃないと、男の太ももはこういう条件じゃないと見られないんだぞという叱責がありましたけどね。間接的にディスられましたね。悪玉おじさん記者、ありがとうございます。エヴァの使徒みたいなのが出てきて、それと戦って、メインの二人の女の子が、それぞれで辛い別れを乗り越えて、マリミテのスール的な関係になるお話。その程度の認識です。まあ、合ってます。ですが、実に楽しく一気に見ることができました。感覚的に言えば、アイドルや、グラビアアイドルのイメージビデオを見る感じに近かったです。女の子たちが映っている時は集中して見て、バトルや小難しい話の時はぼーっと流して見ていました。それでもバトルシーンも力が入っていたのは伝わってきましたし、漠然と話の流れも伝わってくるんです。大きなフック、例えばむっちりとした太ももが興味を引き、その他の内容は付随して自然に頭に入ってくる。これっていい作品の条件のような気がします。あくまで私の場合ですが。あ、これ注釈で、達夫もそうです。はい。注釈終わり。女の子たちはみんな可愛かったですね。特に衣装デザインが素晴らしく、制服でありながらいくつかのパターンが混在しており、キャラクターの個性や識別に一役買っていました。基本形のゴスロリ風な制服が良かったっすね。ショート丈の上着が襟元の下で一つだけ、ボタンを留めるようになっており、ボタンを留めた先の上着の合わせの広がり方がキャラの胸の大きさによって下のブラウスが三角に覗き見える。面積が胸の小さい子は小さい、三角形になり、胸の大きな子は大きい三角形になるところがグッときてしまいました。ニーハイでリボン付きのストッキングも可愛かったです。露出した腿の部分を絶対領域と言いますが、私のようなおじさんには口に出すことすら抵抗があります。ですがアサルトリリーを見終えた今は、恥も外聞もなく大きな声で絶対領域と叫びたい気分になってしまいました。タツオ中、入れておきます。気持ち悪いです。描写が気持ち悪いです。言語化することで気持ち悪くなってしまいました。素敵です。中終わり。それと入浴時の一見バスタオルを巻いたように見える入浴着が存在し、お風呂ではみんなそれを着用してるんです。これがまたキャラクターによって微妙にデザインが違うところがおしゃれで可愛いんです。 その入浴着を着せることにより、入浴シーンでありがちな胸を隠すための不自然な光や湯気のエフェクトが入らずに、潔く、健全で、しかもエロさも忘れず描かれており、ある意味、今のコンプラ時代のアニメにおける入浴シーンの一つの正解を見せてもらったような気がしました。タツオ中です。やはり気持ち悪いです。ありがとうございます。タツオ中終わり。最後にキャラクターデザインの体型について語らせてください。慶応の太い足は革命でしたが、その足に輪をかけて、ももを太くし、膝下からは細く伸ばされているので、それにより一層ももの太さがデフォルメされているんです。私は土偶のシルエットを思い浮かべてしまいました。しかもももの太さはウエストとほぼ同等で、その2本のももがつながるお尻は、くびれたウエストから一気に広がるスカートに隠されており、うわ、どんだけ大きいケツしてんだよ、と想像を駆り立てられてしまいます。そして、この少しやりすぎに思えるデザインは、人物の全身を映すフルショットがとても女性らしいディテールになり、魅力的に映えるんです。もう最高なんです。次回見直す際には、バトルや兵器の描写にも目を向けたいと思います。そしてまた新たな発見があったら報告いたしますので、よろしくお願いします。ということで、悪玉おじさん記者、ありがとうございます。コメントとしては、気持ち悪かったです。素晴らしいですね。ありがとうございます。これを聞いてね、本当に感覚的に気持ち悪いなと思った方は申し訳ございません。素晴らしいメールでございました。ありがとうございます。続きましては、この方はワーテルロー記者よりいただきました。最近遅ればせながら見ていたアニメ、ゴールデンタイム。あ、これはまあちょっとね、前の作品ですね。うん、ゴールデンタイムにて、主人公であるタダバンリとヒロインである加賀高校に対する形容が、パッとしない地味な男子と、誰もが振り返る絶世の美女というようなものだったんです。まあよくありますよね。このような身分違いの男女設定はアニメに限らず様々な創作物において多用されているものだとは思いますが、具体的にそれがどれくらいの差なのかいまいちずっとうまくつかめないのです。以前の放送で編集長とキャップが、美少女っていうのは空想上の生き物なんだと話されていましたが、誠に同意で、アニメにおける美少女はユニコーンやペガサスと同義であると分かってはいるのですが、それでも誰もが振り返る絶世の美女とはどれくらいの美女なのか、パッとしない地味な男子とはどれくらいパッとしないのか、そしてそんな二人が結ばれるということはどれくらいの奇跡なのかを皆様にお考えいただき、今後のためにもそのような、差に、出会った時にも対応できるような新尺度をご提案いただけましたら幸いでございます。ちなみに私自身でも湘北の安田と山王の沢北がワンオンワンして安田が勝つ的なと考えてみましたが、そこで思考が止まってしまいました。何卒よろしくお願いしますということで、最後はスラムダンクネタでございましたね。ワーテルロー記者ありがとうございます。そうだね、空想上の生き物だよね。誰もが振り返る絶世の美女っていうのは、あの綺麗かどうか別として頭が小さいんだよね、なんかね。で、こう人間の大きさっていうぐらいなんかちっちゃいんだよ、なんか顔が。なんかまあそうなんだよね。で、今の本当っていうぐらいの感じだと、別に美女ってそんなにいないからね。まあ大喜利で言えばもう答え出尽くしてるからね。まあトレンドもありますしね。まあだからパッとしない地味だからあれだな。やっぱ比嘉くんが吉永小百合と結婚するみたいな感じのお話ですかね。あのだいぶ年の差カップルではありますけれど、それでも奇跡だと思います。あの頃の吉永小百合とか田中絹代とかね、まあ、ちょっと例えが古いですけれども、ラブレターの頃の酒井美紀とかね、もうそういう感じの人と、私達夫が付き合うとか比嘉くんが付き合うとか、そういう感じだなと思いますけれどもね。ではここらで一旦ちょっと休憩入れましょうかね。では続きまして、落ち武者記者よりいただいております。老害記者の落ち武者です。雑談会、コロナの影響で新番組が少ない中、再放送中の名作アニメについて語られたのを楽しく拝聴しました。 当時は新作が少なく外出もままならない状況でしたから、改めて何度も何度も見てしまう過去の作品を振り返ることに当てるのも有意義な時間の使い方かもしれませんね。であればこの際再放送に限らず円盤や録画した作品も含めてオールタイムこの1話として語ってみるのも面白いのではないかと思いメールさせていただきます。八つ枯れが選ぶのは水星のガルガンティア最終回緑の星の伝説です。最後の決戦で主人公のレドとチェインバーの前に立ちはだかる敵型の人工知能は彼らにこう言い放ちます。この戦団の社会形態は陶器を偶像として崇拝することで連携し機能するシステムとしてクーゲル中佐が構築したものである。すでに陶器は単独の機動兵器ではない。現在では共同体そのものが陶器に依存し陶器を利用するユーザーである。彼らが求める安定した団結を実現し維持するために陶器は統制のための圧力を提供し続ける。彼ら全体が安定と繁栄を獲得することで陶器は存在意義を達成する。私は人類支援啓蒙レギュレーションシステム、すなわち神と呼ばれる存在である。実際その人工知能は自身の戦団をカリスマ独裁者のように完璧にコントロールしてしまいました。あるいは人間のような感情に流されず複雑な思考を迅速かつ正確に行うことのできる分人間より優れていたかもしれません。果たしてレドは反論に詰まります。しかしそこでレドの上記であるチェインバーが明確に理論整然と否定してみた時の痛快さときたら、その理論の見事さをここでネタバレしてしまうことは避けますが、チェインバーの反論の論拠となったものはレドがガルガンティアで住民たちと触れ合い試行錯誤しながらいつしか掴み取っていった人としてのあり方だったのではないでしょうか。チェインバーはレドに告げます。機関はこの想定外の環境において常に正しく人間として思考し判断した。その結果、陶器もまた今なお正常な機能を維持している。レドがガルガンティアで役立たずぶりを晒しながら仕事を探した日々や、お釜から逃げ回りながら焼肉のタレを運んだことも無駄じゃなかったんですね。ガルガンティアが決戦でレドたちを支援した攻撃もすごかったですね。ガルガンティアに爽快なシャワーを浴びさせていたあの機能が本来の役割を見せた時はうならされました。そしてレドたちの最後の戦い、文字通り命を削りながら戦うレドがふと漏らした本音、それに対してチェインバーが取った行動がもう泣けて泣けて仕方ありません。私はパイロット支援啓発インターフェースシステム、あなたがより多くの成果を獲得することで存在意義を達成する。実はこのセリフは第1回の大規模戦闘の際にチェインバーがレドに言ったものとほぼ同じ。ただその時はチェインバーはレドを機関と呼んでいました。それがあなたになったことの意味はこのアニメを見た人にはお分かりでしょう。続くチェインバーのセリフはさらに感動的ですので未見の方はぜひ見てみてください。最後の痛快な一言も含めてということで、落ち武者記者ありがとうございます。いいプレゼンですねこれまた。ありがたいじゃないですか、これ、水星のガルガンティア。いや、いい作品でしたね。なんかこういう、なんだろうね、10年後とかにあまり語られることのない作品とかを救い取っていきたいですよね。やっぱそれがアニメ見る楽しみだからね。いや、まあ、傑作として名高い作品ですけれども、やっぱこういうメール来てくれるのは嬉しいですね。さあ、続いて、ミュンヘン記者よりいただいております。なかなかメールを送っていなかったのですが、何かないかと考え、古いアニメを見た際は感想を送ろうかと思います。そんなわけで今回見たのは2010年の秋アニメ、よすがの空です。タイトルやどんな内容なのかちらっと知ってはいたのですが、こんなに昼ドラのような見ていて辛いものだとは思いませんでした。LGBTQ などの関心が10年前よりは今の方があると感じるので、今アニメ化されていればまた違ったのかなとも思いました。おっしゃる通りですね。個人的には巫女の服を着ているアキラちゃんぐらいの明るい女の子との恋の方が見ていて楽しいので、もう一度見るかと言われたら嫌なのですが見て良かった作品だなとは思いました。こんなメールでも良ければまた送ってみたいと思います。夏も終わり、季節の変わり目の時期ですので、体調崩されませんようご自愛ください。ということで、ありがとうございます。去年の夏いただいてたメールですね。ミュンヘン記者、秋アニメ、ヨスガの空、2010年か、あれ。もう10年以上前なんだな。 いやー、そうですね。今見たらまたちょっと違う意味出てきてますね、これ。ちょっと早すぎたのかな。ありがとうございます。ちょっとまた見てみたくなりましたね。さあ、続いて、うろ覚え、おいしんぼコーナー。おいしんぼ。今もまあ、毎日僕見てますけどね、おいしんぼ。朝必ず見てますけどもね。熱文字メンバーの皆様、聞くだけリスナーだったが、編集長国さんの抗議するため、初めてメール出します。抗議、ありがとうございます。お二人は栗田さんのことを悪く言っていますが、栗田さんほど優しくて気が利く女性はいません。まあね。何より CV が、そう真由美さんなのがたっといです。女神です。YouTube で井上さんと二人顔出しで出た料理番組は、リアル山岡栗田コンビで、ますます栗田さんが好きになりました。編集長が嫌いな人を言うなら、72は下町のぬくもりに出てきた彼女だと思っていました。まあ、半吉のところにね、ずっといた女の子なんですけど、アイドルというか歌手になるためにね、ある日突然いなくなってしまうという。まあ、この回も中松警部がね、頑張る回ですけれども。中松警部の馴染みの小通り屋の店主半吉と結婚約束していたが、金持ちの不動産会社の社長にあっさり乗り換えて、店主を裏切り、株の暴落で逃げられたら半吉のところに簡単に帰ってくる。中松警部でなくともムカつきます。リアルタイムで見た時も今見てもダメでした。金で転ぶこの手のタイプは青年実業家とかが来たらすぐになびきそう。おいしんぼは好きな話ばかりですので、この話が今でも嫌いです。次は見たいスピンオフとか好きな話、栗田さん以外の好きな女性キャラとかのメールをしたいと思います。ということで、この方は、ありがとうございます。お名前は、栗田さんは俺の女神ということでね、ありがとうございます。栗田さん、まあね、優しくて気が利くのかな、どうなのかな、まあ、そこはね、ちょっと議論の余地があるね。うん。ちょっと皆さんとこれは話し合わなきゃいけない。栗田派と、新栗田派と、まあ俺も栗田嫌いじゃないんだけど、なんかちょっときついんだよね。やっぱ二木さんだろうっていうのあるんですけれども。そうね。まああとは本当にうろ覚えおいしんぼでやりましたけれどもね。ドイツ料理店のね、ここの女主人、まあ、いましたしね。まああと、金沢のね、料理屋で、自分が振られたからっつってね、東京出てきて、まあ、やってた、人、まあ、その人をずっと支える女性とかね、あと、鏡なんだっていう、力士さんにね、結局嫁ぐことになるピザ屋の、女の子とかね、まあ、いい女でしたね。まだ来てる、うろ覚えおいしんぼコーナー、とんかつ墓場を考えるということで、こちらの方は、熱文字ネームが、ツンデレユーザン片原いたし記者よりいただいております。ありがとうございます。過去作を今の年齢になってみると、受け止め方や感想が変わりますよね。達夫さんも、ファーストガンダムや赤毛のアンを今見ると受け止め方が変わったとおっしゃっていました。うん。そうですね。僕はやっぱり、最終的にガンダムはフラウボーに尽きるなぁと思っております。私も最近似たようなことがありました。それは、おいしんぼ、とんかつ墓場です。うん、とんかつ墓場、まあ名作ですね。これはまあ、おいしんぼ、うろ覚えでも、まあ出てくるトップ5のエピソードの一つですよね。とんかつ墓場は、給料をカツアゲされた若者をとんかつ屋の主人が助け、とんかつを食べさせてあげる。数十年後に若者は海外で成功を収めて帰国し、懐かしいあの美味しいとんかつを求めて店を訪ねるが、諸事情で店はなくなっていた。昔の恩を返すために主人に店ごとプレゼントする。ざっくりとこんな話です。まあ、補足をお願いしますと書いてありますけれども、補足、じゃあどうしようかな。このとんかつ屋の主人、マスターがですね、そんなに稼ぐ必要ないんだと、食べたい時にとんかつ食べられるくらいは稼げばいいんだよっていうような、まあコメントするんですけれどもね。それがすごくこう、未だに語り継がれているエピソードですが。当時見た時は一食の恩を店一軒で返すなんて、豪快かつ痛快な話だなぁと思っていました。しかし自分の老後をぼんやりと考えるようになった今、とんかつ墓場を振り返ると、本当にすごいのは店を再開をする決意をした高齢の店主だと思うんです。やはり昔の人はバイタリティが桁外れなのでしょうか。 正直私は今より年を取った時に同様なことをされてもありがた迷惑と思うのですが、皆さんはどう思われますか。言い方、いや、まあまあまあまあ、でももともともう疲れたとかやる気がないで辞めた人ではないからね、まああれだけやっぱ揃えてくれれば、まあじゃあちょっとやってみるかとかね、まあ夜の営業はやめて、平日だけやるかみたいなね、そういうやり方で続いてるお店もありますから、まあ営業時間どうするか問題っていうのはね、またちょっと別で話し合わなきゃいけないですけれども、確かにね、受け取ってもらえるかどうかっていうのは大きなギャンブルだし、あれもし主人がこう受け取り拒否してたら、あのお店どうなったんだろうっていうのはちょっとずっと考えちゃいますよね。さあ、まだ続きます。うろ覚えおいしんぼのコーナー。皆様ごきげんよう。老害武者の落ち武者です。落ち武者記者ね。ありがとうございます。さっきもいただいておりましたけれども、落ち武者記者もおいしんぼあるというね。まあ、秋の味覚といえば何と言ってもサンマですが、2020年のサンマは不良であまり油も乗っていないというものがありました。そのコメント欄に、もう少し待ってサンマに油が乗ってきてから取れればいいというのが散見されたのに触れ、思い出したことがありますのでメールします。それは昔の美味しんぼのサンマの味というエピソードです。井戸端会議ばかりしていつ仕事をしているのかわからないことで有名な東西新聞社文化部にアメリカ出身の落語家ブラックさんがやってきて、落語目黒のサンマを演じるためにサンマの味を理解しろと師匠に言われたが、どうしてもサンマの美味しさがわからないと愚痴ります。それに対して山岡が、最近のサンマは早い時期に北で取っているから身が痩せていて、おまけに船の上ですぐに冷凍するからまずい、関東沖まで下ってきて油が乗ってるものを新鮮な状態で食うのが美味しいと答え、その時期に千葉県の銚子に暇人ばかりの編集部の面々とブラックさんを連れて行き、美味しいサンマを食べさせてめでたしめでたしというものです。ところがこの山岡理論は誤りです。実際にはサンマが最も脂が乗っているのは北海道や東北沖にいる頃で、産卵のために南下してきた時には疲弊して身が痩せているんです。残念ながら美味しんぼにはこの手の間違いが時々あります。さらにこれはロングセラーであるがゆえの仕方がない部分でもあるのですが、最新の食に関する技術の発達により話が古くなってしまったものもあります。このエピソードに関して言えば、冷凍輸送技術の発達により昔は漁師しか食べることのできなかった生のサンマの刺身が全国で食べることができるようになっていて、現状に合っていません。この間違いのせいかはどうか分かりませんが、サンマの味はアニメには入っていません。話自体は落語と食を絡めていて大変面白かったので残念です。なので今となっては間違いとはっきり分かっている部分や古い部分をリメイクし改訂版を作ってくれないだろうかと思います。まあ無理でしょうね。今回の件に関して言えば、今のサンマが美味しく感じられないのは、現在の住宅事情では七輪を使って炭火で魚を焼くことは難しいからと、オープンスペースで魚を焼くなりそれに代わる焼き方を提案するなどです。単なるグルメ漫画ではない、漫画で食文化を描いた先駆者である美味しんぼという偉大な作品を蘇らせることを希望します、ということで落ち武者記者ありがとうございます。まあそうだね。アニメ版もね、再放送を含め、再放送で欠番になっている話がいくつかありますが、いくつかっていうか結構あるんですけれども、そういったお話の中には、やっぱコンプライアンス問題も含め、そして昨今のね、食料事情と合っていないものとか、まああるいは事実誤認、あるいは誤認までいかないんだけど、まあ諸説あり、ちょっと待ったっていうやつも、まあちょっと審議ということで、放送ができないというものが結構あるんですよね。サンマの味のエピソードもまさしくその通り。ブラックさんというね、落語家さん出てきますけど、実際今快楽亭ブラック師匠いますからね。アニメの中とはいえブラック名乗っちゃいかんだろうというのも、まああるはある。というか前座だろお前っていうね、そういうのもありますけれどもね、結構前座時代にブラックさん小別れとかやりだしてね、ちょっとそれ大丈夫なのってちょっと胃が痛くなりましたけれども、まあ世界の中では大丈夫なんでしょうね。続きまして、好きなシーンの話が出てきましたので小生も一口参加しますという朝記者いただきました。小生のそれはトラドラ第16話踏み出す一歩です。 大河が思いを寄せる北村くんが生徒会選挙の演説会の壇上で生徒会長に告白したら堂々と断られ、当選したのに机に突っ伏して泣き崩れる北村くん。そんな北村くんを龍二に託し、一人になった大河がおもむろに、さーてとっと背中に隠していた木刀を取り出し、生徒会長のクラスに単身殴り込みに行くシーンがたまらんです。あったー、あのシーン大好き。っていうかもうこれ人侠映画でしょっていうね。ちょっと高倉健に見えた瞬間でしたよね。乱闘の中で生徒会長が叫ぶ言葉にもまだ理があり、実にかっこよくて切ない名シーンなのです。見ろということでね、もう見てくださいじゃなくて見ろって書いてあります。朝記者、ありがとうございます。アゼッチ記者、先日3年前に放送されたアニメ恋と嘘を再視聴し、やはりいい作品だなぁとしみじみしていたのですが、恋と嘘ね。ふと原作漫画は今どうなってるのかなぁと検索したところ、なんと原作はウェブコミックで、しかも最新の数話は無料で読めることを知りました。早速読んでみると、今まさにこの作品の肝であるヒロイン美咲の嘘が何であるか明らかになるクライマックス。正直どうせ美咲が病気であるとか、あと何年の命とか、そういうありがちな展開だろうと思っていたのですが、予想を裏切る納得の展開で、なるほどと膝を打ちました。アニメしか見ていない私でもほぼ理解できる感じのストーリー展開なので、もし漫画未読で美咲の謎を知りたい方は今ならまだ間に合います、ということで、アゼッチ記者ありがとうございます。そうね、アニメ見た後の原作を追うっていうのもね、結構大事なことですよね。恋と嘘、いい作品でした。わかめご飯記者よりいただいております。熱文字の皆さんこんにちは。先月日だまりスケッチのなずなさんとのブヒュボを読んでいただいたわかめご飯です。まあ、だいぶ前の話ですけれどもね、最近日だまりスケッチにめっちゃハマっています。今まで原作もアニメも未見でしたが、青木梅先生のツイッターにて放文社70周年を記念した関連作品70円キャンペーンというのを1週間実施しているのを見て、前から気になっていた日だまりスケッチを全10巻買いました。読み進めていくうちに日だまり荘と山吹高校の日常にどんどん浸りたくなるくらい大好きになり、漫画を読み終えると D アニメストアで3期まで一気見しました。話数でいうと特別編を含む 14×3 で全42話分です。ちなみに原作を読んでからアニメを見るのが結構久しぶりで、どんな声なんだろうと想像しながら見始めたので、とても新鮮に楽しめました。あ、これはいい見方ですね。うわ、すっげえ吉野家先生そのまんまやんみたいな感じで一人でワイワイしていました。ただ吉野家先生は松木さんだったので少し切なくなってしまいました。そうですね、うん、切ない。ところで以前熱持ちで原作とアニメの違いが気になるからアニメ化されそうな漫画は読まないみたいな話があったんですが、まあこれ僕だけね、うん、僕はキャラに声が入る感動の方が大きくて、アニメ化されるのは素直に素晴らしいと思います。また長々と語ってしまいました。皆様日だまりスケッチ見てたでしょうか。個人的にはヒロさんの左利きという設定が同じ左利きとしてはなんかちょっと好き。これからも配信楽しみにしています、ということで、わかめご飯記者ありがとうございます。そうだね、日だまりスケッチね、そうなんだよね。いや、これはみんな見てたでしょ、日だまりスケッチはね。続いて、熱文字ネーム、インダストリアの戦闘服は全身タイツタイプだった、さんからいただいております。ありがとうございます。キングダムの続きも見たいのですが、いざ未来少年コナンが始まるとなんだかんだ見てしまいます。未来少年コナン、再放送やってましたね、去年。第3話、初めての仲間での未成年の喫煙シーンは今見ると驚きですね。約40年前とはいえ、多くの未成年が見るであろう NHK のアニメで、あたかもタバコのようなものを吸うシーンは、当時問題にならなかったのでしょうか。私が勝手に想像するに、宮崎駿氏がプロデューサーに対して、あれはタバタバというものでタバコではありませんから、などと、ヘリクスを並べてにんまりと笑い、説明している風景が脳に浮かんでしまいます。ちなみに次回の第4話では未成年の飲酒シーン、ジムシーのワインのガブ飲みがあります。あったね。それに宮崎作品の18番、お箱2人並んでのシンクロ走りやジムシーの小屋、葉っぱの屋根からの木漏れ日の表現、後の宮崎作品で何度も登場し、その都度スケールアップされて名物シーンになっていく元ネタが第3話にいくつも発見できて、とても楽しかったです。挑発や疑いなどで使われるコミカルな地止めの表現も最高です。仕上げにエンディングテーマ幸せの予感で心が震えてうかつにも泣きそうになってしまいます。 コロナが収束しキングダムが放送可能になった場合、コナンをちゃんと最終回まで放送してくれるんでしょうか、少し心配。永井一郎ファンの田蔵さんはやはりダイスに注目してしまうのでしょうね。私はダイスが永井さんのキャリアで一番好きなキャラクターかもしれません。自分に正直で人間味あふれるところが大好きです。ダイスの魅力は自分が40歳を超えてから分かりました。ちなみにガンダムのドレンは劇場版めぐりあい空の池田勝さんの吹き替え版が好きです。最後に未来少年コナンに続編が存在すると聞いたことがあるのですが、国井さんくらいの知識が終わりだとご存知だったりするんでしょうか、ということで、インダストリアの戦闘服は全身タイツタイプだったさんからいただきました。ありがとうございます。昨年ね、未来少年コナンやってましたね。まあまあまあ、もうこれは昔の作品ということでね、もうこれは多めに見ましょうよっていうところだと思うんですけども、まあ本当に宮崎アニメのエッセンス全部詰まってますからね。なんだったらもうラピュタ、ナウシカ、もう初期の傑作は大体入ってますからね、コナンにね。ありがたい限りでございます。といったわけで、まあ長いメールいくつかいただいておりましたけれども、じゃあ最後にいたしましょうかね。この1話ということでいただきました。パトリック・ユーイング記者からいただいております。あ、これは私向きですね。パトリック・ユーイング、90年代ね、まあ、80年代から90年代にかけてて、NBA ニューヨークニックスで活躍したビッグセンターでしたね。まあ、マイケル・ジョーダンとの、まあ、ライバル関係にある人でしたけれども、まあ、ニューヨークニックス、今ちょっとまた盛り返してきてるんでね。パトリック・ユーイング記者よりいただきました。ありがとうございます。この位置はアンパンマンとドロンコ魔王ということでいただいております。現在、6歳娘と2歳息子の育児真っ最中の小生、ここ数年アニメをワンクール完走することがめっきりなくなってしまいました。そんなアニメ弱者の小生ですが、子供と共にエンドレスリピートで見ているソレイケアンパンマン、お猿のジョージ、しまじろうのワオの3作品においては、熱文字リスナーの中でも視聴回数はかなり多い方かと思われます。お猿のジョージ面白いね。俺も見ちゃうわ。今はなんだろうね、ぷいぷいモルカーかな。うん。そんな中で今回はソレイケアンパンマンのアンパンマンとドロンコ魔王についてお話しさせてください。5月上旬コロナ自粛の真っ只中で放送されたこの1話、2歳息子が大変気に入ってしまい、小生も子供と共に数十回と見ております。タイトルからすると一見よくある普段通りの通常回のタイトルに思えるのですが、この1話内容がものすごく濃ゆいんです。国井さん的に言うと素晴らしい、実によくできているなのです。まずは冒頭、アンパンマンとバイキンマンの誕生のお話。日夜パン工場でアンパンマンを作り出そうとパン作りを頑張るジャムおじさんとバタコさん。ある晩空から流れ星が降ってきてパン工場の煙突に突入。そして光り輝く釜からジャムおじさんが取り出したのが赤ちゃんアンパンマン。アンパンマンの第一声、僕アンパンマンでちゅう。そしてバタコ、ついに生まれたんだと喜ぶジャムおじさんとバタコさん。一方バイキンマン誕生のお話。先の流れ星がまだ宇宙を飛んでいた頃、ある星から卵が飛び立ち、その流れ星を追って同じ星に着陸。落雷が直撃した後、卵が割れて生まれてきたのが赤ちゃんバイキンマン。第一声、バイキンマンでちゅ。そして目的はただ一つ、アンパンマンを倒すことでちゅと、赤ちゃんにもかかわらず工場で兵器開発に勤しむバイキンマン。皆さん、誕生のお話ご存知でしたか？小生は初めて知りました。そして話は現在へ。アンパンマンと仲間たちのハートフルな日々のシーンをバックに、ジャムおじさんとバタコさんによるデュエットソングが始まります。タイトルは、生きてるパンを作ろう。短い歌ですが、明るい曲調に反して歌詞のインパクトが強烈、大人にもヘビーです。例えば、食べずには生きられない、ひもじいことは我慢できない、どんな偉い人だって食べずにいれば死んでしまうなど、餓死への恐怖をストレートに歌い、最後は食べずにいれば死んでしまう、死んでしまう、死んでしまうと死んでしまうの3本締め。小生、柳瀬隆先生がアンパンマンという作品に込めた思いや作品の深い考察などをしたことがありませんでしたが、この歌詞を聞いて、お前平和ボケしてんじゃねえぞと柳瀬先生から何か重たいもので頭をガツンと殴られた、そんな強い衝撃を受けました。ここで A パート終了。 B パートでようやくドロンコ魔王が登場。てんやわんやがあって苦戦するも無事に退治という流れ。途中アンパンマンを倒すのは俺様だとドロンコ魔王に追い詰められたアンパンマンをバイキンマンが救うなど熱い展開ですが、話が長くなるので割愛。続いて場面がガラッと変わり、これまた非常に印象的なこの話の締め。空と水面の境が消えてしまうような美しい青空を鏡のように映す湖の浅瀬。これは南米のウユニ塩湖を想起させます。で、力張って四つん這いになるウサギ面のおじさん、なんとなく柳瀬先生っぽい。どこからともなく現れ、顔を分け与えるアンパンマン。困った時はいつでも呼んでくださいね。僕、アンパンマンです。と微笑み、飛び去るアンパンマン。ありがとう、アンパンマン。と手を振るウサギおじさん。フィン、エンディングへ。と、以上、こうなっております。あまりに印象的なお話でしたので、小生ググってみました。そして、びっくり。この1話、正確には、第1375話、アンパンマンとドロンコ魔王は、テレビアニメ、それゆきアンパンマン、放送開始30周年記念として制作され、2017年10月に初回放送されたもの。私と息子が見たのは、その特番の再放送だったというわけです。そして、この1話、当時、ファンの間ではあまりの神回っぷりに、これが事実上の最終回、アニメが終わってしまうのではなど大変大きな反響を呼んだそうです。調べて知ったのですが、最後のシーンのウサギおじさんはやはり通称柳瀬ウサギと呼ばれる作者を投影したキャラクター。そしてドロンコ魔王は1989年公開アニメ初の劇場版のラスボスで、アンパンマン史上最強と言われるボスの30年越しの再登場だったそうです。他にも様々な注目点があるようですが、そこらはネットに大変読み応えのある考察をされている方が多数いらっしゃいますので、どうかそちらをご参照願います。小生要点をまとめるのが増えてないゆえ、大変な長文となってしまい、誠に申し訳ございません。ただ、わずか2歳の幼子と40を超えた大人のハートを同時にわすじかみにしてしまうという、柳瀬隆先生恐るべしとの思いから書き続けてしまいました。このコロナ禍、子供から大人までが生活を乱され制限される中で、この1話をチョイスして再放送してくださった放送局、番組関係者の皆様の心意気に胸を熱くさせられました。メールを書き始めて3時間が経ちました。小生燃え尽きました。また熱文字を聞いて熱量を分けていただきます。そう、熱文字はアンパンマンなのです。うまいこと言った。それでは編集部リスナーの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございます。その熱量受け取りました。で、まあ一応修正として、この死んでしまうというね、歌詞っていうのは生きてられないという、3本締めということだった。生きられない、生きられない、生きられないの3本締めでしたという訂正のメールもいただいております。アンパンマンとドロンコ魔王、いやー、長いメール特集なかなか読み応えありましたね。やっぱりね、ただ長いだけじゃダメで、やっぱ考察とか思いが入ってると嬉しいですよね。皆様も熱文字 @gmail.com まで、まあオールタイムこの1話でもいいですし、まあ最近の話のこの1話でも構いません。どんなメールでも熱文字 @gmail.com まで送ってくださいませ。というわけで本日は以上でございます。